火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日の話は、
今回からしばらくは健康的なお話したいと思いまして、
はい、
まあ、腸内環境を整える食べ物について詳しくお話をさせていただきます。
はい、お願いします。
まあ、腸活などの言葉は、まあ、流行しているので知ってらっしゃる方多いと思うんですが、
はい、
その延長線で今井さん、これ知ってます？最近は善玉菌を増やすことを目的とした菌活という言葉出てるんですけど、
菌活という言葉聞いたことあります？
ありますか？さすがですね、
はい、いや
腸内細菌の数については諸説あるそうなんですが、まあ、最近の研究では100種類からこう3000種類とも言われているこう細菌の種類があって、
はい、
100兆個から1000兆個の腸内細菌がこの長さ10メートルぐらいの腸内にいると言われてるんですね、
はい、
この腸内細菌の中でも体に良い働きをする皆さんご存知のビフィズス菌、乳酸菌、あるいは納豆菌などが善玉菌の代表とされてますよね、
はい、
まあ、腸内の善玉菌のこの割合が増えて腸内環境が整えば、まあ、お通じが良くなったり、まあ、肌が潤い、まあ、病気の予防にもなって、さらにもこうダイエットにも役立つといういいことばかりなんですね。
そうですね、うん、
まあ、この季節だから言いますが、
はい、
花粉症とも深く関係していると言われているんですね。
それは聞いたことがあります。
ああ、そうなんですよ、はい、でこの腸内環境を整える方法としては、まあ、様々な腸活の方法ありますが、私がおすすめしたいのは食物繊維と乳酸菌を積極に摂る、つまり食べ物のセレクトがとても大切だと思うんですね、
はい、
まあ、善玉菌を増やそうということで、まあ、腸内をこう整える細菌を育てる餌となるのがいわゆる食物繊維なんですよね、
はい、
海藻のようなネバネバ食材ですよね、にそれがこう水溶性食物繊維と言われてますし、うん、糖類や、まあ、キノコ類に含まれる不溶性食物繊維のこの2種類があるわけですよね、
はい、
まあ、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌の餌となるのは水溶性の方の食物繊維なんですね、
うん、
腸内環境に良い食べ物を本日は一つだけご紹介したいと思います。
はい、何でしょう？
菊芋です。知ってますか？
菊芋、あ、初めて聞きました。
そうだ、食べたことないんですかね。ネットで調べてもらうと出てくると、生姜に似た植物なんですね、形が、
はい、
名前こそ芋とついてますが、
はい、
これ実はこれ芋類ではないんですね、
うん、
ごぼうの仲間なんですよ。香りや食感もごぼうと似てるんですね、
はい、
菊芋のこう最大の特徴は約 60% を占めると言われるイヌリンという成分なんですね、
はい、
イヌリンはですね、まあ、聞き慣れないかもしれませんが、人の消化器では分解不能で、こう大腸の腸内細菌によって初めて代謝されるため、こう栄養成分表示では糖質ではなくていわゆる食物繊維として扱われるんですね、
はい、
まあ、腸内で水分を吸収してこうゲル状になるんですね、
はい、
で糖質やあるいは脂肪の吸収を抑えるとともに体外にですね排出する作用を持ってるんですね、
うん、
まあ、この結果善玉菌の増殖や、まあ、生存期間を高める最適な腸内環境を作り上げることが可能になるわけです。腸に最適な食べ物と言えます、
うんうん、
まあ、注意点はね、一度にたくさん摂りすぎると、まあ、腹痛や下痢などを起こす可能性はあるんですが、
はい、
まあ、逆にこれは成長作用を持つ証拠でもあるわけですよね、で今日はですね最後にレシピ紹介しようと思うんですよ、
はい、
一つは菊芋のこう甘辛揚げです、片栗粉をまぶしてですね低温で揚げて、フライパンで照りが出るまで醤油とみりんと、ここで使うのがケストースのタレを煮詰めるという手法なんですね、うん、
はい、
ケストース、リスナーの方聞いたことない方がほとんどだと思うんでちょっと説明しますけど、フルクトオリゴ糖の一種なんですが、他のオリゴ糖っていうのはいわゆるちょっと悪玉菌と呼ばれるこう体に良くない菌の餌にも実はなるんですね、
ええ、
悪玉菌も増殖して増えてしまうとこう良くないので、三糖類のこのケストースというものは腸内を悪玉菌が活動できない環境に変えるという作用があるんですね、
はい、
またケストース以外のこうオリゴ糖類は善玉菌のこう酪酸菌を増やすことができないんですが、ケストースに限っては酪酸菌っていうのを増殖させて腸内の酪酸濃度を上げる働きがあるんですよ、
はい、
だから あえてこの、まあ、砂糖とか使うんではなくて、そのケストースっていうのもありますから、それをこう入れてタレを煮詰めると美味しくできます、
はい、
2つ目のメニューとしてはこうレシピとしては菊芋の人参のきんぴら、
あ、美味しそうですね、
これいけるんですよ、うん、
はい、
これをですね甘煮湯でもしくはエゴマで炒めて、唐辛子を加えて軽く炒めると美味しくなるんですね、
うん、
最近ちょっと有名なんですが、甘煮湯やエゴマに含まれているいわゆるアルファリノレン酸ですね、リノレン酸などのオメガ3系ですよね、うん、
はい、
その必須脂肪酸には善玉コレステロールを増やす効果があって、コレステロール値や、血液も下げてくれるんですね、
はい、
まあ、こういったものがあるのでちょっとお時間来ましたので今日はこの辺にしておきますけど、次週は他の腸内環境を整える食べ物についていろいろ詳しく触れたいと思っております。
はい、おさらいはポッドキャストでぜひお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。